Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1839回、4月3日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは、あ、アートワーク間違えた。まだ仕事中です、はい。ただ7時半ぐらいに上がるというね、メールが来てましたんで、はい、スキちゃんがいる時に使うアートワークをつけてましたけど、よく考えたらまだスキちゃん帰ってきてないや、はい、ちょっと変えとこうか、はい。仕事中モードです。あるちゃん、ジミーちゃん、こんばんは。はい、今日も寒かったですね。気温は思ったほど上がらず、ただ日が照ってるとこはね、まあポカポカ陽気には感じられましたけどね、はい。まあこの寒さも一応今日までってことらしいですね。明日から気温が徐々に上がってくるということのようですけども、あ、まーさん、こんばんは。桜がね、もうなんかぼちぼち散り出すらしいんですよウェザーニュースさんがね、見頃が多すぎて桜吹雪になるよっていうね、プッシュを送ってきてたんですけどもね、はい。今年は桜花見がまともにできないのかな週末まで持ってくれるといいですけどね。ジミーちゃん、今朝は雪ちゃんが積もってました。ああ、まだ雪降ってるとこ、積もってるとこもあるんだな。はい、暖冬暖冬と言ってて、雪少ないなぁと思ってたんですけども、4月に入ってから雪があっちこっち、あっちこっちというか、まあ北の方かな、はい、降るというね、なんかよくわからん天気になってますけども、はい、皆さん、お花見というか桜が咲いてますか？桜も満開になってそのうち散ってくるんですけども、桜が散る前ってね、ある兆候が見られるんですよね。皆さんご存知でしょうか。桜の真ん中、おしべめしべのある部分、あの部分がね、緑色だとね、まあまだ散らないんですよね。あの部分がね、赤くなってくると、散る兆候ということらしいですね。 まあ桜吹雪も綺麗ですけど、やっぱり咲いてる時にね、お花見をしたいですよね。ジミーちゃん、ちっちゃい雪ちゃんだるま作りました。あ、 LINE に写真上がってましたね。いつもはね、あの雪だるま作るような雪は今年は結局降らずじまいでしたからね。はい、まあない時は羨ましいなぁと。たくさん雪が積もってなかなか消えない時はうんざりするんですけどね。まあ雪が降って喜ぶのは子供ですから、ジミーちゃん子供ちゃんだな。はい、あとこですね、まあ、皆さんも風邪ひかないように。私もだいぶね、またちょっと鼻声かな。咳はね収まってきてるんでね、たまに出ますけどね、咳込むということはねだいぶなくなってきてるんで、皆さんも十分寒暖差が激しいんで、体調には十分気をつけてくださいね。はい、それでは、スキちゃんはまだ帰ってきませんが、ちょろちょろと始めていきたいと思いますよ。はい、それでは、ちょっとニュースを配信する準備をしますんで、お待ちくださいね。他のポッドキャスターさんと違ってまだまだ若い系若い若いはい、それではまず最初のニュースは iPhone マニアさんにあった記事です。注意、新元号令和に便乗したフィッシングメール、携帯キャリア3社が注意喚起ということで、これ1日に発表されてからすぐぐらいにもう騒がれ出してましたけどもね、新元号令和の発表に便乗したフィッシングメールが発生しているとして、 NTT ドコモ、ソフトバンク、 KDDI の大手キャリアが注意を呼びかけていますということですね。元号が令和に変わるに合わせた大手キャリアからの料金変更のお知らせやキャンペーンの案内を装ったフィッシングメールが確認されたとしているとして、 NTT ドコモ、ソフトバンク、 KDDI が注意を呼びかけています。いずれもメール文中にあるリンクをクリックしないことが重要ですということですね。まず NTT ドコモさん、新料金の案内を装ったメールに注意ということだそうですね。 NTT ドコモは新元号に伴う料金改正の通知を装って無関係のウェブページにアクセスさせるメールが送信されていますということです。メールのタイトルはご利用中のお客様へ大切なお知らせや新元号に伴い料金改正のお知らせといったもので、本文には以下のような記述がありますと。ドコモよりお知らせ。5月1日に新元号が発表され、ドコモは生まれ変わります。それに伴い新プランへの移行となりますので、ご自身の今のプランがどのように変更されるかお確かめください。ということで URL が貼ってあると。ということだそうですね。そしてソフトバンクはキャッシュバックキャンペーンを装ったメールに注意ということだそうです。ソフトバンクは公式ツイッターで新元号発表に伴うキャッシュバックキャンペーンを語ったメールが確認されていると呼びかけています。まあ、こちらも本文には URL が貼り付けてあるんで、まあこれをクリックしないようにということですね。そして au は、キャンペーンや料金改定などのメールに注意と。KDDI は au サポートの公式ツイッターで、新元号キャンペーンと称した料金改正や、改定や、お得な料金プランとしたメールを確認したとしてリンクをクリックしないように呼びかけていますと。まあ、これは新元号発表される前に、悪知恵の働く方は準備してて、令和と決まったと同時にそこのところに新しく令和と打ち込んで送信してるんでしょうね。まあうちのリスナーさんで引っかかるような方はいないと思いますけどもね、はい、十分お気をつけいただきたいと思いますよ。あ、お散歩さんこんばんは。しかしまあ悪知恵の働く人もいるんですな。もうちょっと他のことにその知恵を使えばいいんじゃないのって気がしますけどもね。それではもう一つ新元号絡みのニュースですね。こちらインターネットウォッチにあった記事です。知ってた？令和の令和そっくりな文字が文字コード上にもう一つ存在するという記事が上がってました。新元号である令和の例の字は文字コード上は2種類存在することが一部で話題になっていますと。びっくりした。こんばんはっていうか何事かと思ったら選挙カーですね。選挙カーは 8時までか。まだ走っていいんですね。本来の例は文字コードではU プラス 4EE4 で表されますが、実はこれとは別にもう一つ韓国の文字コードとの互換性確保のためにユニコードに収録された CJK 互換漢字の一つ U プラス FQA8 も見た目には例とウリ二つであるというものだそうですね。ただ、日本で漢字変換で出てくる字の場合は、最初の方 4EE4 の方が基本的には出てくるから問題ないということですけどもね。何らかの事情で後者の文字に差し替わった場合、人間の目には読めるが検索には引っかからなかったり、あるいは言語の入力時にエラーが起こるなどのトラブルが発生する可能性があるということだそうですね。まあ、一般的なユーザーはどっちが表示されても特に問題はないと思いますけどね。システム組んだりするときに、まあ、文字コード判別するようなときにはこれ問題になってくるということだそうですね。で、この例の字、最後が縦棒、この例しかないのかなと思ったら、実はチョンにカタカナの魔の例、これも一応文字コードは設定されてるんですよね。あ、設定されてるというかフォントによって違うってことか。日本語明朝体は最後が縦棒の例ですけども、日本語教科書体、これはチョンにカタカナの魔なんですね。教科書に使う場合はカタカナの魔の方を使うってことなんでしょうかね。なんか縦棒の例をここのとこずっと見慣れてるから、チョンにカタカナの魔を見るとなんか違う文字に見えてきて、 私の頭の変換がうまくいってないのか、ま、ユニコードは同じ、4E4 が割り当てられてるようですけどね、使うフォントによってチョンにカタカナの前が表示される場合があるということのようですね。あ、あうちゃんこんばんは。こちらも県議会選挙。あ、島根はね、県議会議員選挙と県知事選挙ダブルでやってますんでね。県知事候補はほとんど歩いてるの見ないけども、さすがに県会議員は結構歩いてますね。昔夜勤してる時にね、これ選挙が当たると昼間寝れないんですよね。まあここ何十年夜勤してないんでね、そういう心配はとりあえずのとこはないんですけどね。はい、それでは次の記事ですよ。さん、教科書で見慣れているので、むしろ私は魔の方が馴染むけど、確か学校の私も魔で習ったような気がするんだよな。なので最初言語が紹介された時に、あれ漢字違うんじゃないのって思ったんですけどねはい、それでは次の記事、こちらトラベルウォッチになった記事です。2019年のゴールデンウィークは2人に1人は10連休取得、グルナビ調査という記事が上がってました。グルナビは2019年のゴールデンウィークに関する調査を実施し、2人に1人が10連休を取得する予定があることなどが明らかになりましたと。調査期間は2月の28日から3月の3日まで、20代から60代のグルナビ会員1000人を対象に調査しました。何日休めるかを聞いた設問では10日が 53.3% と最も多く、7から9日間が 12.2%、 4から6日が 13.8% と続いたということですね。例年に比べて出かける機会に変化があるかどうかについては、増えるが 31.9%、 変わらないが 60.8%、 減るが 7.3% となりましたと。過ごし方では自宅で過ごすが 35.5% で最も多く、グルメスポットが 27.3%、 ショッピングが 25.7% と続いていると。半分以上の国民が10日まるまる休めるということですよね。ちなみに自動車業界は9日なので、2番手ですね。7から9日の 12.2% の中に含まれるということですね。ちなみに休みなしと答えた方が 12.3% もいると。これもかわいそうですよね。でも10日間連休あるのに休みなしって、日曜日も返上で仕事するってことですかね。逆にかわいそうって感じがするな。はい、そしてこの今年のゴールデンウィークにかける予算については、平均で 67,417円となったそうです。年代性別では50代男性が 99,424円と最も高く、同社では家族のために奮発をするお父さんの姿が多く見られそうと分析しているということですね。50代男性、まさに私引っかかるなそんな予算はねえぞこの50代男性がね、異様に飛び出してんですよね、金額。で、 で、この次に高いのが40代男性の 77,041 円ですね。あ、嘘だ。それよりも上がいた。20代男性 77,672 円。女性では7万円いないな。マックス6万円台ですね。20代女性が 66,236 円。30代女性が 64,739 円。50代女性が 62,753 円。うん。で、このゴールデンウィーク、誰と過ごしますかという質問に対しては、家族と答えた方が 45.1%。夫婦も家族じゃないのかな。33.3%。知人友人が 28.4%。一人ぼっちが 15.7%。恋人が 14.7%。親戚が 3.9%。そしてかわいそうな会社の上司と過ごすという方が 2%。まあ確かに休みなしと答えた人は会社で過ごすんでしょうから、会社の上司という答えもありなのかなって気がしますね。はい、皆さんは一体何日休めるんでしょうかね。お散歩さん、サービス業の人たちは稼ぎ時でしょう。ずらして休めば良いのでは。江口さん、こんばんは。自分は7連休、どう読めばいいのこれ要は7連休ってことですよね。7連休と答えると、これは私と一緒で7から9の間ですね。 12.2% のうちですね。お散歩さん、家族で移動するからじゃないかな。ジミーちゃん、愛人とは答えられないよね。愛人は誰になるんだろう。恋人？それか知人、友人に入るのかな。イクラムさん、こんばんは。ジミーちゃん10連休。国民の半分のうちの一人だね。お散歩さん、私はシリとアレクサとクローバーと一緒に過ごします。それは選択肢というか回答の中になかったな。まあ出かける言ってもね、多分どこも人多いでしょうしね。と言いながら多分私は大阪へは行くと思いますけどね。連休の後半かな、前半に娘がこっちへ帰ってくるんで、後半連れて大阪に出る予定にはしてますけどもね。はい、それでは次の記事ですよ。あれ、スキちゃん7時半に上がるって言ってたのに全然上がる気配がないな。はい、あ、間違えた。はい、それでは次の記事、こちら金沢金沢さんの方にあった記事です。ジャパンディスプレイ、今年後半からアップルウォッチ向けに有機EL パネルを供給へという記事が上がってました。本日ロイターが複数の関係筋の話として、ジャパンディスプレイが今年後半からアップルのアップルウォッチ向けに有機EL パネルを供給することが分かったと報じています。ジャパンディスプレイとしてはこの供給が有機EL市場への初参入となっており、同社は現在、千葉県の工場で、乗着式有機EL パネルの試験生産を始めており、供給体制は整いつつあるとのことということですね。はい、日本製のディスプレイがアップルウォッチに採用されるということだそうですね。 ただジャパンディスプレイ初めて手掛ける有機 EL ってことなんでね、トラブルなきゃいいですけどね、ちょっと心配はなくはないかなって気がしますね。のぶすみさんこんばんは。株取引どうするのかな、連休前に全部売るのかな、現金増ししておこうかな。なんか元号の関係でシステムトラブルも考えられるので問題生じそうなので実家に行こう確かにね。ただ銀行とかはなんか途中で営業するのかな、なんかそんな話をちらっと聞いたような気がするけど、東証とかも、東証とか休んじゃうのかな。でも休んでる間に株価がどんどんどんどん落ちていったりした時に困りますよねお散歩さん、家でおとなしくお金を稼いで過ごします。あ、月ちゃんから今連絡あった、卵買ってから帰ります。卵買いちょっと返事だけしておきますね。家でおとなしくお金を稼いで過ごすので連休予算はゼロです。なるほど井口さん、愛人と10連休ですと夢だ希望だ妄想だまあ大体うちら毎年9連休、10連休になることはないですね、9連休。だから世間が騒ぐほどあんまし喜びもないですね、普段と大して変わんないんでね。あ、ただうちはなんでここを休みにするんだろうっていうのがね、10月の何日だっけ、10月にね4連休があるんですよ、うちの会社。うちの会社というか多分自動車業界全部なんだろうな。あの即位礼正殿の儀が行われる10月22日を絡めて19、20、21、22の4連休になるんですよね。そこ連休にする必要あるのかって気がしますけど、なんか物流関係なのかな。こんな中途半端なとこでね、4連休なんてのは過去に例がないですけどもね。まあそのせいかどうかわかりませんが、今年は正月休みは5日の日曜日から出勤になってんですよね。どういうことだって感じがしますけどね、おさんぽさん、市場が休みなら株価は変わらないけど海外動いてるからな。いや、東証とか休んでても株価動きますよ、あの時間外取引ってやつで。ジミーちゃん、10連休が大したことないなんて贅沢だ。うん、大したことない、大したことない。のぶすみさん、乗着といえば宇宙刑事ギャバンでは乗着プロセスをもう一度見てみよう。あ、これ切れてんだな。宇宙刑事ギャバンではか、ね、問題は取引が集中すること。うん、確かにね。それでは次の記事ですよ。iPad Pro を持ちの皆さん、トラブってませんか？トラブってませんかと唐突に言うのもなんですが、なんかトラブルが報告されてるみたいですよ。はい、こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。一部の iPad Pro で画面が反応しない問題が発生という記事が上がってました。 iPad Pro の2017および18年モデルを所有するユーザーから、Apple のサポートコミュニティおよびアメリカメディア MacRumors の読者フォーラムに、画面が反応しないとの苦情が寄せられていますと。苦情の内容は、タッチジェスチャーで登録できない、スクロールが遅い、タイプした文字が入力できない、できない、といったものです。MacRumors の読者である方によると、昨年11月購入したばかりの 12.9 インチ iPad Pro でキーボード上の複数のアルファベット、特に O、 アルファベットの O ですね、 O が入力できないという問題が発生したため、 Apple に電話で問い合わせをしました。しかし初期化など様々な方法をため試みたものの直らず、結局別の新品と交換したそうですと。ところがこの交換したモデルもさらにひどく、入力できない文字が増えたため返品することにしたということですね。Apple サポートコミュニティや MacRumors の読者フォーラムには、他の iPad Pro ユーザーからもタッチスクリーンが反応しない、スクロールができないなどの苦情が寄せられていると。皆さんとこ大丈夫ですかね。で、日本の Apple サポートコミュニティを確認したところ、件数は少ないものの、2018年9月には、iPad Pro 12.9 インチ第2世代で画面が反応しなくなる、そして2018年4月には iPad Pro の画面タッチパネルの一部の場所を、あるいは特定のスクリーンキーの場所が反応しないという同様の問題についての書き込みがあるということだそうですね。これは去年の10月発表された iPad Pro 第3世代でも発生しているという報告があるということだそうですね。何が問題なんでしょう。ソフトウェア上の問題、ソフトウェアというか OS 上の問題ではないのかな、ハードウェア上の問題なんでしょうかね。一応今のところ Apple はこの件に関しては公式なコメントは出していないようですけどもね。散歩さん、銀行の ATM などは動いてるけどお金の補給が間に合わなくて稼働停止になるところが出るかもしれないって銀行協会が注意を呼びかけてましたね。ああ、そうだよな。お金を下ろしたら人の手で補充しなきゃいけないもんね。あれ、補充ってほとんど警備会社がやりますよね。だから、まあ、警備会社は休みを取らないとは思うんですけど、まあ、間に合わない可能性ありますよね。窓口がない分、みんなが ATM で下ろそうとしますからね。うちの11日は特に問題ない。最もキー入力は、ほとんどしないのでか。気づいていないだけかも。のぶすみさん、2015の iPad Pro 12.9 は大丈夫。時々充電ができなくなるけど、それも問題じゃないかな。それ充電ができないっていうのは何、本体側の問題、ケーブルの問題ではないかな。充電できないのも大きな問題ではありますけどね。はい、それでは次の記事ですよ。では次の記事です。 iPhone マニアさんにあった記事です。第5世代 iPad mini 分解レポート iFixit が公開という記事が上がってました。 第5世代 iPad mini の分解レポートを iFixit は公開しています。 A12 プロセッサーを搭載、 Apple Pencil 第1世代に対応し、パワーアップした人気モデルは内部も地味に進化していますと。第5世代 iPad mini は iPhone XS や XR と同じ A12 バイオニックプロセッサーを搭載し、 Apple Pencil 第1世代が使えるようになり、先代モデルから大きな進化を遂げています。 iFixit によると、外観では第5世代 iPad mini と、iPad mini 4を見分ける方法は、第5世代の A2133 というモデル番号と、第5世代では認証登録マークが本体背面の刻印ではなく画面表示に変更された点くらいしかないとのことですと。あともう一つ、裏側にマイクが背面についたっていうところでも確認は取れるはずですけども、この記事にはそこは、言及されてませんね。第5世代 iPad mini のバッテリー容量は iPad mini 4と同じ 19.32Wh ですが、バッテリーのモデルとコネクターの種類が変更されていますと。フロントカメラは iPad mini 4の 1.2MP から 7MP へと引き上げられたほか、新たにトゥルートーンディスプレイを搭載し、マイクの位置が変更されています。そして A12 バイオニック搭載に合わせて、 RAM は iPad mini 4の 2GB から 3GB へと容量がアップしています。これは外から見て分かりませんよね。分解を終えた iFixit は、 iPad mini の内部構造は iPad 第6世代とも、iPad Air とも異なる独自の設計になっているとコメントしていますと。 iFixit は第5世代 iPad mini 以前のモデルと同様、多くのパーツが接着剤で固定されており、修理は困難でバッテリーも交換可能だが必要以上に難しいと評価し、修理のしやすさを10点満点中2点と低く評価しています。ちなみに iFixit による第2世代 AirPods の分解レポートで修理のしやすさは0点でしたと、はい、これは昨日お伝えしましたかね。今回発売された中でまだ残っている iPad Air の方ですね、こちらの分解レポートも近日中に公開すると予告していますということで、まあバッテリー交換はなんとかできるけど他の修理は非常に難しいかなという採点のようですね。お散歩さん、こういう時こそキャッシュレスですよ。みっさんが貼ってくれているリンクがクリックできないのはなんでかな？ん？一番最後のやつ？この iFixit さんのやつ？うちでは表示しますよ。それとももっと前の URL？一つ前の URL が表示しない？もしかして一つ前の記事ってことは iPad Pro の画面が反応しないっていうやつ？これは？あ、いやいや、表示するな。表示しますね。お散歩さん、どのやつかな？何個前が表示されないのか教えて。一応今3つ前まではいけましたよ。ジャパンディスプレイ、アプローチに採用っていうのも出ます。その前の、ゴールデンウィーク、 のお話、これも出るよ。どの URL のことを言ってるのかな。とりあえず私の方の手元では表示しているような気がしますが、皆さんとこでも反応しない URL があったら教えてね。おさんぽさん、表示はされているけどクリックできるように全部クリックできるように全部クリックできるリンクとしては表示されない。サファリで見てるけど、ああサファリで見るとどうなんだろう。ツイキャス、皆さん場合はビューワーか、アプリで見る場合はツイキャスビュアー上では問題なく多分クリックできるようになっていると思います。サファリでなんでクリックできないか私にはわかりません。なんででしょう。そういう仕様なのかな。今までサファリであんまし見たことがないですからね。サファリの方でなぜクリックできないかはちょっと私のところではわかんないですね。それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple iOS 向け動画作成アプリ Clips をアップデート。新しいビデオカメラフィルターの追加などという記事が上がってました。本日 Apple が iOS 向けの動画作成アプリ Clips をアップデートし、最新版のバージョン 2.0.6 をリリースしましたと。今回のバージョンアップでの主な変更点ですけども、新しいビデオカメラフィルターでビデオをレトロな外観にできます。あと無地の背景、カラフルなヴィンテージデザイン、クラシックなビデオカメラの青い録画画面、そしてアースデイ、地球の日ですね、を記念した地球儀のアニメーションなど8つの新しいポスターから選択できますと。あとライブタイトルに新しく追加された3つのスタイルを使用して、入力済みのテキストを一段にパッと表示したり、読み上げられる単語に合わせてアニメーションテキストをハイライトしたりできますと。あと点点点と6つぐらい、じゃない5つぐらい新機能が紹介されてますね。全部読むのもあれなんで、気になる方は元記事の方を確認していただきたいと思いますが、BGM がどうも自分で作って、プロジェクトに追加できるようになると。ガレージバンドやその他の音楽アプリで曲を作成してそれを使うことができるようになるということですね。はい。クリップスリリースされた当分ちょっと遊んではみましたが、あれから全然立ち上げてないな。散歩さん、いつもリンクできるんだけど。あ、いつもはできるんだ。何が原因なんでしょうね。ジミーちゃん、iPhone でツイキャスビュアーアプリは OK。はい。お散歩さん、そういえば、この間久しぶりに、クリップス使おうとしたらうまく動かなかった。治ったのかな？どうなんだろう。はい。ということで、スキちゃん、お帰りなさーい。
こんばんは。
卵買った？
卵も買った。
卵も
卵も買った。
晩ご飯も買った。
晩ご飯、鶏皮餃子。
おお。それなんかローソンとかで見た記憶あるな、鶏皮餃子。
うん、ローソンで買いました。
あ、卵もローソンだったんだ。
もうはい、めんどくさいのでコンビニ行きました。
サンパさん、今のリンクもサファイでは途中で切れてるね。何か仕様が変わったのかな。わかんない。なんでしょう。水の音とともに好きな登場。
あ、水の音する？
結構するね。
そうだね。水が少ないですね。
お散歩さん、卵？ん？卵何買った？
ん？
お散歩さんの買った
。卵儲かった？
儲かった？
卵儲かったってこと？
わかんない。
もう、
まあ、卵で金儲けはできないかな。
卵買った、卵買ってきたってことよ。
はい、それでは次の記事です。
どこですか。
あ、貼ってくれる、ピクセルメーターチームってやつ。
はい、
サンポさん、漢字が読めないとボケ潰したな。はい、スキちゃんが URL 上げてくれましたね。はい、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ピクセルメーターチーム、 iPad 用写真編集アプリピクセルメーターフォトの予約販売を開始という記事が上がってました。iPad 用写真編集アプリ Pixel Meter Photo を App Store にて 20% オフの480円で予約販売を開始しています。正式リリースは4月9日で、通常販売価格は600円となりますということですね。非破壊の写真編集アプリでローファイルの現像処理も行えますと。基本的な作業は機械学習機能 ML ボタンをタップするだけで終了しますと。Core ML 技術を使用するにあたり、20万点以上の写真データを解析したデータが使用されますということで、写真用の編集アプリ、ピクセルメーター、今までピクセルメーターっていうのがありましたけども、これとは別に、ピクセルメーターフォトというアプリが、リリースされると。4月9日までは480円の 20% オフで購入。購入というか、まあ、予約ですね。実際にダウンロードができるのは、4月の9日からではなかろうかと思いますけどね。はい、まあ、予約販売、アプリの予約販売ってどうなんだろうな。映画とかは予約販売ってのがありますけどね。アプリの予約販売、実際にアプリ使ってみないと当たり外れが分かんないからな。ちょっと微妙な気がしますよね。それなら、最初無料でダウンロードできて、で、その後にアプリ内課金でフルバージョンに切り替わるというような売り方の方が私は好きっちゃ好きですけどね。まあ、気になる方はお安いうちに購入してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。ジミーちゃん、 iPad 専用 iPhone では使えないの？うん、どうもこれ iPad 専用みたいです。待ってよ。お散歩さん、スキちゃんが貼ってもやっぱりリンクとして認識できない、できていないし途中で切られてるね。他に皆さんサファリで見てる人います？どうなんだろう。 りでの表示がおかしいってことかな。
みじみじゃん、リンク貼っても意味がないの？
いや、サファリで見てるお散歩さんだけはどうも表示されない。あ、表示されないというか、リンクがちょん切れて表示されるらしいですよ。でも他の人からはクレームは来てない、今んとこは。ジミーちゃん、お散歩さんの場合は、ボケなのか漢字変換異常なのか判断に迷うと思います。ケイちゃん、こんばんは。
あ、こんばんは。
そこはボケということで。ジミちゃん、ケイちゃんに最近文字がないね、元気してるって。確かに顔文字は出てくるけど書き込みがないぞ。
忙しいんじゃない？
そうなのかな。
春だし。
春だし。お散歩さん先に払ってもらうことで安くしようってことでしょうね。今までのように後で買うこともできるでしょう。うん、後で買うことはできるけど多分定価で買わなきゃいけないんですよね。はい、それではエンガジェット日本語版にあった記事です。物理カード不要、スマホに入るデビット、自分銀行が提供開始という記事が上がってました。自分銀行は物理カード不要のデビットカード、自分銀行スマホデビットの提供を開始しました。JCB のクイックペイプラスに対応し、 Android のフェリカ対応スマホならクイックペイプラス加盟店で非接触のタッチ決済を利用可能です。 iOS を含むその他のスマホも JCB 加盟店でオンライン決済に利用できますと。 au 系の銀行ですね、自分銀行、こちらが、スマホデビット、リアルなカードではなくてスマートフォンの中で完結するデビットカードの発行を始めたということですね。アプリから申し込むことで30秒ほどで発行が完了します。年会費や新規再発行手数料は全て無料。海外の加盟店でも利用できますが、その場合は JCB の基準レートに 3% を加算して、円なんとか換算されます？円借り換算？なんか初めて見る表現だな。まあ、これ自分銀行、
じゃあどこ読んでるか分からんけ何も言えません。
あいよいよ。まあ自分銀行の口座を持ってないと発行はできないんでね、お持ちの方は発行してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。丸山さん、こんばんは。
こんばんは。
Firefox ですが今日は URL がリンクになってなくて途中で途切れてます。あれ、ブラウザで見るとそういう状態になるってこと、もしかして。借りる、そうそう、借りるという字なんですけどね、円に借りると書いて何て読むんだろう。
借りるって貸すって方、借りるって方、
借りるって方、
円弱、
円弱っていうの、なんかか、
円って
借りるじゃない、貸す、貸すの方だな。
円体ですか、じゃあ
円体、
どうなの、賃貸の体でしょ、だって貸すっていう字は。
そうか、延滞、なんか延滞って言われると利息取られそうだな。
何 んて読むんだろう。
えにかす。見たことない表現。うん、かす。
通貨のかじゃなくて？
ああ、通貨のか。
え、通貨のかとかすは
違う。あ、通貨のかじゃない。違う違う違う。台にした貝のかす。
円台。今探すけど出てきませんね。
なんかこれ多分打ち間違いかなんかではないかなと思うんだけどね、記事打つ人の。よくわかんね
で記事貼っても意味がないってことですか。
いやいや、ツイキャスビアで見てる人には意味があるよ。
うん、
お散歩さん、クロームで試したけど、こっちも同じで、リンクできない。ウェブから仕様が変わったんですかね。しかし、これは面倒だな。確かに。
あ、途中。かすっていう字じゃないじゃん、やっぱり。
何？
通貨のかだよ。貨幣のかだよ、これ。円かだよ。カスじゃなくて。
あ、ジミちゃんも円かって書いてるな。円かとか、ほいじゃ。
いや、カスっていう字じゃなくて、通貨のかだよ。あの記事見たけど。
あ、もう次のページ行っちゃってる。お散歩さん、途中で切れてるから、そもそもどこへ飛べばいいかわからないね。わからないよ。
どうすればいいんだ。
ツイキャスビュアーで見てください。
サファリで開いて貼ればいいの。じゃあ、
いや、そういう問題じゃないと思うけどな。
ちょっと待って、ウェブビューのところの URL 貼ってみましょうか。違うんですかね、そもそも。
これは今何を。
同じですよね。次のニュースですけど、同じですよね。
一緒だよ。ツイキャスのアプリ内で見る限りでは。
じゃあこれをサファリで開いてみようか。
サファリっていうか、だからサファリのツイキャス開いて、その URL がどうなってるか。切れてる？
ん？何ですか？
いやいや、開いてみてどうなの？
あ、いや、今サファリで開いた URL をここに貼ろうと思ってるだけですけど。
サファリで開いて URL を貼る。あ、
サファリの URL ちょっと違いますよ。
ツイキャスのページで。
これ誰か開いてみて、開けるか。あ、開けないっちゅうか、蹴られた。サファリのリンクじゃない、 URL。
蹴られた。
あ、今ツイキャスの中でタッチしたらちゃんと開けますね、ニュース
アプリの中でしょ。
ツイキャス見ながら。はい、
いや、アプリの中は問題ないのよ。最初からブラウザで見てる人がどうもリンクが切れて表示できない？
iPhone で見てください、ぜひ。次行きましょう。
はい。あ、ケイちゃんが元気って書いてる。元気なのね。はい、それでは次の記事、ギズモードジャパンにあった記事です。1.1.1.1DNS サービスから無料 VPN ワープが登場しましたという記事が上がってました。はい、 これ以前も紹介したと思いますけども、高速 DNS サービス 1.1.1.1 というアプリがあるんですけども、こちらでですね、無料 VPN サービスワープを、発表しましたということですね。DNS を 1.1.1.1 にすると表示が速くなるというのがあるんですけども、これに、VPN サービス、無料の VPN サービスを追加するということで、さらに使いやすくなりますよーんというね、ことだそうですよ。このアプリですね、利用にあたって名前も電話番号もメールアドレスも一切不要ですと。もちろんログを取らず、ブラウジングデータも販売しないことで非常に高いセキュリティを実現していますということで、無料の VPN サービスがひっついて、アプリがこれ多分バージョンアップで対応ということだと思いますけどね、使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。気になるキナさんの方にあった記事です。メガドライブミニの予約受付開始、本体紹介映像も公開という記事が上がってました。本日セガが先日に発表し、9月19日に発売予定のメガドライブミニの予約受付を開始しましたということですね。メガドライブミニは1988年に発売されたメガドライブを小型化し復刻したモデルで、 HDMI 接続でテレビに接続し、電源は USB 給電方式で、中断セーブ機能なども搭載されていますと。収録されるタイトルは40タイトルで、予約受付開始に合わせて紹介映像も新たに公開されていますと。価格はコントロールパッドが一つ同梱されたメガドライブミニが6980円、税別ですね。そしてコントロールパッドが2個同梱されたメガドライブミニ W が税別8980円となっていますと。予約受付は Amazon や全国のゲーム販売店などで順次開始されますということで、はい、ミニタイプの昔懐かしいゲーム機のシリーズメガドライブが出ますよということだそうですよ。メガドライブってどんなタイトルが出てたのかな。私はメガドライブはやったことないからよくわからんのですけどね。スキちゃんはメガドライブで遊んだことはないわな。
私オメガドライブなら知っとるけど、メガドライブは知らないですね。
それはカルロス・トシキの公開？
いえ、杉山清隆です。
そっちか。
いえ、
はい、なぐすみさんの指摘で壁紙書いてきましたよ。
ああ、まだ仕事って私のこと？
そうそうそう、好きちゃんのこと。
すいませんね。ありがとう、ありがとう、のぶずみさん。メガドライブって何するもんですか？
あの、家庭用ゲーム機ですよ。テレビにつないで遊ぶゲーム機。で、当時はあのファミコンと一緒でカセットかなんかでソフトを入れ替えができるんだけども、これはミニタイプだから、カセットはなくて、もう最初から40タイトル当時発売された、ゲームが内蔵されてるって感じ。気になる方は予約してみてはいかがでしょうか。今 Amazon のとこ行ったら、まあ、予約注文するというボタンが出てますね。 はい、それでは最後に、iTunes コードのお得情報ですが、こちらは au ユーザー限定ですね。3月4日、あ、ごめんなさい。4月3日、水曜日から4月4日、明日前ですね、木曜日の期間中、au ウォレットマーケットで App Store and iTunes ギフトカードのポイント 10% オフキャンペーンが実施されていますと。さらに au スマートパス会員限定で最大 1% のポイント還元、ウォレット決済ポイント最大 3% 還元キャンペーンの併用で最大 2% のポイント還元が得られますので、実質割引率は最大で 12% となりますと。対応犬種ですけども、すべての犬種が対応です。固定額面とバリアブルすべてですね。ということで au ユーザーの方、普段よりもお安く購入できますんで、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。ということで以上本編でした。ジミーちゃん、杉山先に言われちったあうちゃん、メガドライブ持ってたな。メガドライブってどんなゲームがあったかな。メガドライブはソニー、もしかして。あ、そう、セガだわね。ソニーじゃないよね、セガ。
さっきセガって書いてあったよね
セガ。メガドライブのタイトル何があったんだ。ヤシさん、こんばんは。
こんばんは。
セガだよ、セガだよ、セガだよ。アウチさんはお気に入りのゲームタイトル何でした、セガドライブで。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介もらいましょうかね。
昨日えらい遅かったんですね。1時51分って。
昨日はね、ネットの回線が異様に遅かった。ダウンロードも遅かったし、アップロードも遅かった。
こんなにかかったんです？やり始めたのが遅いとかじゃなくて。
うん。まあ、収録自体も1時間半超えてたからな、ダウンロードに多少はいつもよりも時間がかかったけどね。
なるほど。お疲れ様でした。1時51分、1838回が上がりまして、てるちゃんが、外国人がテレビ通話をしたがるのは、顔を見ながら話をしたいらしい。彼ら曰く、顔の表情が大事だとか、ということで、いただきました。
はい、ありがとうございます。そういう理由なのね。
声だけじゃ物足りないんですね、外人さん。
うん。
まあね、顔見えた方がいいですよね、確かにね。
外国の女性の方ってあれなんだろうか、すっぴんでも気兼ねなく顔出すんだろうか。
それどういうシチュエーションですか、すっぴんって言われるのは。
いや、日本人って結構すっぴんを嫌がるんじゃない。
何その、テレビ電話をする人が化粧をするから待ってとかって言われるってことです、日本だと。うん、
そういうのがあるんじゃないかなと思って。ちょっとコンビニまで買い物に行くのに化粧がめんどくさいからマスクで顔隠していくとかってよく話聞くじゃない。
そうですか。
テレビ電話で話をするってことは同じことでしょ。ちゃうのかね。
私は外人の友達はいないからわからないです。
月ちゃん、すっぴんで行く？
どこにですか？
コンビニまでちょこっと買い物に行くとき。
基本外に出るときはお化粧はしますけど、よっぽどのときはマスクじゃなくて伊達眼鏡ですね、私は。
おお、眼鏡か。
一応あの日曜日に荷物が来るときのために伊達眼鏡買ってますけどね、それ用に
それ用に
そのためだけに買ってますけど眼鏡。
それ眼鏡するしない変わるのか、
自分の中での満足でしょうね、というか自分の中での安心感じゃないです。
マスクする人っていうのはその化粧してない顔を見られたくないからマスクで隠すんだよな多分。
うん、だけど買い物に行くのと電話するのは違うんじゃない。電話するぐらいの人だけ、全然買い物だったら知らない人たちばっかりだけど、電話するんだったら相手をある程度認識してるでしょ、だって知ってる人と話すわけだから、うんうん、親しい人とじゃないとテレビ電話とかしないでしょ、だって、
まあ、テレビ、まあ、
親しいかどうかは分からんけど、その何かの感情がある人とじゃないと話しないでしょ、だってテレビ電話で、
うんうん、そういう違いか、
だから違うんじゃないです、その知らんよ、人によると思うけど、
うん、
例えばみっちゃんが誰か女の人とテレビ電話しましょうかって、スカイプしましょうかって言った時にその人がどうするかですよね。あの綺麗に見られたいと思えばお化粧しとる時間帯じゃないと嫌だって言うでしょうし、
うん、そういうことね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1838回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが、1837回から1838回拝聴。ランチは三越前の島根県アンテナショップで桶盛海鮮貝な丼、夜は日本酒、岩牡蠣が美味しそう。え、買ったんですかこれ、岩牡蠣
かな。
え、っていうかこのガイナ丼って何、
どこなんだろうこれ。
島根料理とサバシャブの店、これモンドって読むんかい、中村モンドさんのモンドだよね、酒水って書くの。日本橋三越前店、多分これはそ
のアンテナショップの名前だろうな、アンテナショップに入ってる食堂の名前だろうな。
サバシャブ、
うん、サバシャブ、
お魚なんだこれ。何も思わんかったらなんかハムの角切りみたいに見えますけど、いやお腹すいた、美味しそうね。
いやこのおけ寿司はこのサバシャブじゃないんじゃないの、
ん、
このおけ寿司に入ってる魚はサバシャブじゃないんじゃないの。
あ、このお店がサバシャブで、これはおけ盛り海鮮ガイナ丼でしょ。
うん、そうそうそうそうそう。
ガイナってでも米子だよね。
どっちかっていうとね。
島根の言葉じゃないよね。何、ガイナってどういう意味ですか、ま、そもそも。
大きいとかっていう意味で使うけどな、ガイナ。
岩垣はあの沖ノ島ですよね、大体。
うん、大きい牡蠣が取れるけどね。
いずれにしてもあのチュリーちゃんを島根県にあれですね、あれしてくれてありがとう。あの
あれしてくれて、
方向じゃなくて貢いでくれたんですね。
そういうことか。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。以上ですね。
あうちゃんが1838回を聞いてくれてます。
あ、ありがとうございます。
割と1時間ぐらい前に。
本当だね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ピカリンピカリンさん、出す、何を出す、
何を
何を出す。お散歩さん モンドは過去とも読めるよ。名古屋にそういう地名があります。
へえ。
過去
あれですか、
うん、
静かな森の影から泣くやつですか。
あれは過去、
あ、静かな森の影で、静かな湖畔の、
湖畔の森の影ね。大隅さん、大仙さん、ガイナドリ、鳥取県西伯郡大仙町で飼育される銘柄鳥。え、これ鳥じゃないでしょ、海鮮丼だから。
うん、どこに行ってしまったんだろうと思って今見てました。
あ、でも大仙鶏使った丼ぶりってのもあるのかな、ガイナ丼っていうやつが、もしかしたら。
でもこれ海鮮ガイナ丼って書いてあるけんね。
うん、この写真はあくまでも海鮮だと思うけどね。
ガイナ、あのガイナに食ってあれしたね。
ん？
ん？いや、ガイナの言葉をいろいろ探してくれてるんじゃない？なんか獣王なんとかガイナマンとか。
うん。ローカルヒーロー。お散歩さん、そう、ポッドキャストを聞き始めたらすぐにツイキャス始まっちゃった。
お散歩さんじゃないよ。
ああ、あうちゃんだった。ピカリンピカリンさん、顔。顔を出す？
テレビ電話の話ですか？
ああ、多分その話だな。それ何、スキちゃんの生顔を出せってこと？
どう、うん、私みたいなばちゃん見てもしょうがないですよ。
まだ化粧しそうでしょ。
今してますよ、
うん、
だって学校帰りだもん。学校帰りだもん。
学校？
お仕事帰り。お仕事帰りです。疲れた顔してます。めっちゃ。
はい、新人研修2日目はいかがでしたか。
面白い子たちでね、今日はもう大笑いして癒されましたけど、うん、あのなかなか面白かったですよ。あのその今日は相槌の話をしたんですけど、
はあ、相槌、
あ、うん、あ、あの相槌の話とか、うん、クッション言葉って知ってるみたいな話。
クッション言葉？
あら、知らないんですね。あの何かを言うときにクッション言葉をつけるとものすごくこう柔らかく感じよく聞こえるよっていう話で、でクッションってあってもなくてもいいもんじゃんって、あのいいもんじゃんとは言ってないけど、うん、いいじゃないですか。まあなくてもいいけど、あったらいい、なんかこうね、壁に持たれるときに頭ゴーンとか打たんでいいしねっていう話をして、
あのえーとかあーとかっていうあれは違うよね。
何えーとかとかって、
あの言葉の前にえーとかって。
あなた、あの社会人1年生と同じレベルだな。
なんで？
うん、あのクッション言葉ってどういうことを言えばいいと思うって言ったら、あのーとか出ていきなり、あの男の子が言って大笑いだったんですけど、あのーとか、とか言って、いやそうじゃなくてとか。
どういうのがクッション言葉なの、具体的に。
ん、例えば、あの電話番号教えていただけますかって言うじゃん、うん、電話番号教えていただけますかって、でそのそれにクッション言葉をつけるとしたら、誠に恐れ入りますが、うん、とか。
はあ、そういうこと。
もしよろしければとか、その手数かけて申し訳ございませんがとかいうことを言ってから、なんか物を頼んだりする、その言葉をクッション言葉って言うんですよ。で、あの今日、あの今日は三つおはいませんよって言うんじゃなくて、あの本日はあいにく三つおはおりませんとか言って言った方がいいでしょ。今日いませんよ、みつおっていうより、あいにくみつおはいませんって。そういうのの勉強とか、
うん、
あの相槌は 何使うとか、どんな相槌よく使いますかとかっていう、あのビジネス的に OK な相槌とそうでない相槌とか、あの人の嫌がる不快になる相槌とか、
はあ、
それは何、相槌でしょ、
はあ、
うん、それめっちゃ嫌な感じの相槌じゃん、はあ、ってなんかわからんような相槌じゃん、はあ、って
クッション入れたわね
入れてない、なんかそう、あのよくね、その悪気はないんだけど、特に男の人とかで、その相手が話し、こう分節までいかないのに、まだ話してるのに、はいはいはいはいはいとかっていう相槌でこう遮ったりとか、ふむふむは私が言ったの、ふむふむとかって相槌打つと打たないですとか、で、あの、ほうほうとか、なるほど、なるほど、なるほどとかっていうのはやめた方がいいよって、そのビジネス的には、友達ならいいけどとか、で、あの、なるほどですねっていう人もいるんよね、それもやめた方が、ちょっとフランクすぎるんでやめた方がいいですよっていうお話。で、実際にそのちゃんと分節まで聞いて相槌を打ってあげるのと、分節までいかずに相槌打った時 そのどんな気持ちになるかっていうのを実際にやってみたりとかね、やりました今日で、社会人になると今まで使ったことがない言葉を使うようになる、それがさらっと口から出るととっても素敵な社会人になれるよっていう話をして、さようでございますかとか、申し訳ございませんとかって、あの、かしこまりましたとかっていうのが言えるようになるといいんで、あの、意識して使いましょうねって言ったら、みんながかしこまりましたとか、
いいらしいからね、素直な子だね。
もうそう、素直な子たちで、もう本当に面白い、楽しい1時間だったんですけど、いいね、若いって、と思いました。
なるほどね。うちも今日会社4月の朝礼があって、本人たちはまだ広島にいるんだけどね、顔写真で新入社員の紹介されたけど、
顔写真
と名前と出身学校スライドショーになってたけど、
なんか普通自己紹介するときって、その自分の出身地とかいうのがなんか普通なんかなって思ってたけど、今年の子たちは大学名を言うよね、何々大学から参りましたって。
うちの会社毎年そうだよ。
あ、そうなんだ。私は出身地を聞きたい。
出身地は言わないな。今年好きちゃんとこの大学から一人入ってた。
好きちゃんとこのって私が学長みたいに言わんでくれる。
好きちゃんが通ってた大学の4年コースの人が一人入ってきてた。それも女性？
え、何の仕事するの？
知らない。なんか
技術系？
いや、多分経理とかそっちじゃないのかな。
へ
と思うけどね。京都から来たんだと思って。まあ、京都から来たというか、学校がたまたま京都だっただけかもしれないけどね。
出身地はこっちかもしれませんよ。わかりませんよ。
うん、その可能性はなくはないけどね。
よその子かもしれませんけど。
あ、旅券かどうかは知らないですよ。
まあ、いいですよ、そこまで言わなくても。うん、あジミーちゃんが書いてるのか。
うん、ジミーちゃん書いてんだよ。
もうええけ、もうええけ、もういい、あんまり書かないでくれる、もうごそごそ、いいから、いいから、もう過去の話だし。
もう忘れた。
あの、いいよね、若い子って本当に、なんかこう心が洗われる、もう純粋すぎて。 当にいいですね。あの私メガネこれ何遠近療養とかじゃないんで、あの仕事するときにメガネが必要なんだけど、いらないときに結構頭の上にあの昔のイケイケのお姉さんみたいに頭にメガネさしてるんですよ、会社の中でも、うん、で今日その昼一番の研修だって眠たくないかなと思って黙って聞いてたら眠たくなるから、なんか分からないことがあったら何でも聞いてねって言ったら、はいってあの手を挙げた、あの三つ葉の住んでるところの出身の女の子がはいって手を挙げるんで、うん、はい何どうぞって言ったら、頭の上のメガネがとっても素敵ですねとかって言って、それ質問じゃないでしょとか言ってみんなも大爆笑だったんですけど、いや褒められたんかなってですごいなんか笑いがもう絶えないんで、いきなりなんかその研修してた部屋のドアバーって開けられてあのえらい楽しそうだねって上の人があの来られて、あすいません、いやいいよいいよ楽しければいいとかってまたバシッと締められてどんな研修しとるんかと思われたよね本当に。
じゃあ明日はなんかカチューシャかなんかつけて行ったらまた褒めてくれるかもよう
ーんなんか、うんまあ、ちょっと30代に見えるって言われたんで、ちょっとね美味しいもんでも食べさせてやろうかと思ってますけど
好きちゃんに30代に見えるよって言うんだ、
すごい若い時からごますり覚える新人さんなんて失礼な、あれなんですよもうね、
うん、
服ってそう全然話が変わるんだけど、それこそ4日間研修をするんで4日間スーツです、あのこう研修しなきゃいけなくて、ね、私、うん、普段スーツを着ないから持ってなくて、そのブラウスとかも、うん今回調達したんですよ、
はあ、
普通に入るだろうと思って、で今朝ブラウス着ようと思ったら頭は入ったけど腕は入らんみたいなそんなにメーカーによってサイズ違うのかってびっくりしたんだけど、あの、うん、思わずサイズ表示見てもちゃんと大きいサイズだし、大きいサイズだし、うん、大きい、うん、でもね腕が入らないんです。誰かいります？ちょっとおしゃれなブラウスだったんですけどね、なんで入らんの？
着れるのここにいる人って言ったらケイちゃんだけじゃんか
奥さんとか、まあいいね、そんないいです、安物ですからいいんですけど、どうしようこのブラウスと思って
で今日はブラウス着ずに行ったってこと？
いや代わりのブラウス着ていきました。
ああ、入るやつがあったってことか。
失礼だね、入るよ1枚ちょっと失敗したんですけど、
メルカリだな
メルカリかな、
メルカリ行きだな
、うん、スキちゃん育ったんですけどね、今体重が減り始めました。
おお、
いいものに出会った。
いいもの、
うん、ちょっともうちょっと減ったらまたあの痩せたい人にだけこっそり教えてあげます。いいものに出会ったのでお腹壊して、
え、お腹壊して体重が減ったってこと？
そうなんかな、なんかお腹の調子が悪くてずっと、
うん、それはいいような悪いようなだなのところで終わっときますやん。
ありがとうございました。
以上空海 IT ニュース1839回4月3日でした。お届けしたのは、
明日はボヨヨンの日ですか、のすきちゃん。
で
44だっけ。
あ、そういうことボヨヨンかどうか分かんないな。のみっつあんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。
ただものだんだん。明日までに水入れといてね。
明日出れたらね水入れますよ。
Army IT News.